ニュートンのゆりかごは、毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。本日のパーソナリティは、トキニさんからバトンを受け取った私、アジュコが務めさせていただきます。そして本日のゲストは、ポッドキャストプライリスト FM と、真の木工家ラジオ、それから YouTube プライリストも配信されていらっしゃいます。プライリストさんをお迎えしました。ようこそ、はじめまして。
よろしくお願いします。はじめまして。
お願いします。すみません、プライリストさんとご紹介したんですけども、はい、お名前が、てか、はい、プライリストっていうのは屋号なんですね。
そうですね、屋号ですね。はい。う
ん、あとお名前は、甲口さん、ね。
はい。甲口と言います。はい。甲口さんと。ちょっと珍しい名前ですけど。
うん、ね。ちょっと読めなかったんですけど、甲口さんとお呼びした方がいいんですかね。
あ、なんか多分その方がもしかしたらやりやすいかもしれないですね。なんか屋号で呼ぶより、もしかしたらアジュッコさん的には呼びやすいかもしれないので、甲口で全然大丈夫です。はい。
わかりました。じゃあ甲口さんとお呼びしていこうかなと思います。はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあまず、プライリストさんの甲口さんの、自己紹介とか、はい、あと番組の紹介をちょっと軽くしていただけますか。
はいはい、わかりました。プライリストという屋号で、木工作品だったりとかですね、革の作品、お財布とか名刺入れとか、そんなものを作ってます。木工のものは割とキッチン系のものを、スパイスミルとか、コーヒードリッパーとか、そんなものを、小物類を作ったりしてます。ですね、あと番組の方は、プライリスト FM という、こちらは一人語りの、ポッドキャストなんですけども、結構、一人で喋ってるんで、割と暗い感じなんですけど、まあ日々思ったこととかを、つらつら、特にテーマとか決めてなくて、毎回違うテーマで話したりしてます。でもう一個、真の木工家ラジオというのを、最近始めまして、2月からかな、2023年の2月から始めまして、こちらは、僕のバイト先の家具屋さんの親方と二人で、木工屋さん向け、木工家向けというか、家具屋向けというか、にもう完全に特化して、専門用語バンバン、仕事で使うような専門用語バンバン出して、その説明は一切しないという、非常に不親切な番組をやっております。でも、中身は結構、すごい仕事に使えるネタが多いと思うので、いいコンテンツ作れてるんじゃないかなと思います。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今まで全然絡みもなかったのに、急にお声掛けしちゃってびっくりされましたよね、きっと。
あ、でもすごい嬉しかったです。本当、ありがとうございます。
いや、よかった。うん。なんでプライリスト、甲口さんに、お声掛けしたかっていうと、なんかね、はい、木工家、はい、うん。っていらっしゃるじゃないですか。それで、はい、なんかわかんないんですけど、昔からこの私は木を掘りたいみたいな、木をなんかしたいみたいな、なんか全然やってこなかったくせに、なんかいつかはやりたいなみたいな、はい、憧れ的なものがありまして、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。それでその木のこととかいろいろ聞きたいなと思って、プライリストさんのこの作品とかね、すごい見て、あ、すごい素敵っていつも思ってたので、ちょっ
とありがとうございます。嬉しいです。
この機会に思い切って声かけさせていただきました。
ありがとうございます、
はい、それで木工、そう。それで、なんだっけ、初めてお声掛けさせていただいたときに、はい、アーティストとクラフトマンみたいなところで、
はいはい、そう、そんな話をね、
そう、
ちょこっとしましたよね。
なんかね、私のイメージでは、このアーティスト的な感じで、はい、見てたんですけども、でもそもそもそのアーティストとクラフトマン、職人と芸術家みたいな。
芸術家みたいな。うんうん、
その違い自体も私、はいはいの中では認識してなくて、はい、なんか、あ、そうなんだ、違うものなんだっていうふうに、初めて思ったんですけども、
なんか、まあ、ぶっちゃけなんか僕もその辺は、なんていうんですかね、詳しいわけではないし、多分なんか、ちゃんとした定義があるわけでもないし、なんか曖昧なところもあるし、多分人によってはかなり、特になんか最近は結構その境界がどんどんなんか、グラデーションになって、なんかグレー、なんか分かりにくくなってるような感じがするんですけど、うん、なんとなく一般的に言われてるのは、そのなんか道具とか生活で使うようなものを作るのが一応なんていうんですかね、工芸とかって言われてるもので、使わなくてなんか鑑賞とかの目的のものがなんか美術品とかって言われることが多い気がしますね。で、その多分工芸品を作る人が多分クラフトマン で、道具じゃないけど鑑賞するとか彫刻とかは多分アーティストになるのかなっていう気がしますね、うん、なんとなく。
おお、でもなんか工芸品、そうか、でも使うものってことか。
うん、
工芸品の中でもなんか結構鑑賞するようなもの。
あ、そうですね、そうですね、うん、そうそうそう、それは確かにありますね。うん、なので、なんかもうちょっと多分いろんな、うん、定義の仕方というか、なんかいろんな項目、その人が職人なのかアーティストなのかっていうのをなんか見る項目はある気が個人的にはなんとなくしてい、うん、ある、いくつかあると思っていて、うん、でその一つが多分なんかその請負い、仕事を請負いでやるかどうか、その、とか、あと1ロットあたりの生産個数とか、あとは分業制でやってるかとか。
分業、ほうほうほうほう。
例えばですけど、うんうんうん、まあ、漆器とかあるじゃないですか、うんうん、漆器はかなり分業制が進んでて、
え、そうなん
ですか、ね、はい、なので例えばおわん作るとするじゃないですか、シルバン、シルバン作るのもその木を、加工する専門の人がいて、その人から漆を塗る人は仕入れて、で漆を塗る人もいるし、その研ぐだけの人とかもいるし、その巻き絵とか絵を描くだけの人とかもいるんですよね。装飾だけをする人とか、そうそうそう。で結構、まあ、分業制でやってることがなんとなく工芸とかクラフトマンは多い気がしますね。あともう一つは、その問屋に卸してるかどうかとか、だから自分の名前がその商品についてるかどうか。アーティストの場合は多分自分の名前でギャラリーとかで売ったりすると思うんですけど、うん、職人の場合は自分の名前が出なくて、お椀だけがいっぱいお店に並んでるみたいな感じなイメージですね。うん、
なんか分かった
。ただなんかやっぱりその作ってる道具でも、もちろんその自分の名前で直接ギャラリーとかで売られてる人ももちろん今の世の中にはいますし、うんうん、その辺の境界っていうのはかなり曖昧になってきてる気は個人的にはしますね。うん、
すごい面白いなんか奥が深いというかそうですね。でもそうかそうか。でもじゃあ見るものが芸術だとしたら、はい、北海道のお土産のクマは
そうですよね、木彫りのクマとかですよね
でもあれこうね、どうだろう、名前つかないですもんね、別にね。
そうですね、名前がつかないし、あれも多分結構かなり量産してるし、あと多分元をたどっていくと、多分その農閑期の、あ、本当かどうかわかんないですけど、多分なんかそのお土産品の木彫りの熊とかって、うちのひいおじいさんとかが宮大工やってたんですけど、そのなんかシーズンオフの時になんかそういうのを掘って売ってたみたいですよね。問屋に卸してたらしいんですよね。なので多分その農閑期のなんかシーズンオフの時とかに、なんか農家の人たちが掘ったりとかしてたとかっていう民芸品って、結構お土産品とか結構多分たくさんあるので、なんかそのルーツをたどると、アーティスト的なところよりも名もない人たちが農閑期の収入を得るためにやってたみたいなことを考えると、もしかしたらそれは工芸品なのかなっていう感じがしますね。
面白い。
ただ多分その木彫りの熊もめちゃめちゃ特徴的な木彫りの熊を作ってらっしゃって、自分の名前でギャラリーとか画廊とかで売られてる方って場合は、多分アーティストになるんじゃないかなって思います。
すさまじい熊みたいなね。
そうそうそうそう、めちゃめちゃリアリティのあるとか、めちゃめちゃでかい木彫りの熊とか
確かに一点物ですよね、
とか、じゃないかなって思いますね。
すごい。え、あのですね、聞いてもいいですか。
はいはい。
そもそも何、はい、だっけ、高口さんが木、
はい、
木って何、昔から触れてきたんですか、はい、それとも。
そうですね、なんか僕実家がログハウスなんですよ。で父親が、はい、ログハウス、僕は中学生ぐらいの時に父親が、なんかまあDIY みたいなやつの延長で自分でログハウス建てたんですよね。
お父さんは、はい、すごい。
ほぼ一人で建てたんですよ、まあ、もちろん基礎とかはね、やったりしてもらったりとかしましたけど、屋根とかね、でもなんかほぼ自分で一人でやったんですよ。でその時に僕中学生で、土日になんか部活に行くのが嫌だったので、なんか父親の手伝いとかをしてたんですね。家を作って手伝いを。でもなんかそういうのもあって、なんかその丸のこ使ったりとか、その電動工具ちょっとその頃から使ったりしてはいたので、割と小さい人からそういう意味ではなんか木に触れるというか、実際に加工する機会は多分多かったんだと思います。
そういえば先ほど おじい様も宮大工って言われてい
た、ね。はい、あ、そうですね、ひいじいさんですね、
ひいおじいさん、すごい。じゃあ結構木に 火じゃない木に触れる環境にもともといら
っしゃる。そう、多分、うちの父親もそれでその、うん、ひいおじちゃんがその木彫りの熊を掘る手伝いを冬の間してたとか言ってたし、うんうん、なんかその家を建てる前はなんか欄間掘る仕事もなんかちょっとしてたりとかっていう話を聞いてたんで、なんかまあ家系的になんかそういうのに触れる機会が多い家系だったんじゃないかなって思いますね。
うん、素敵。そうなんですね。じゃあもう小さい頃から慣れ親しんできたみたいな環境的に、あったんですね。いいな。
そうですね。
そうかそうか。
だから中学校の時になんかそのフローリング貼るとか断熱材入れるとか、なんかそういうのを一緒に手伝ってたので。
じゃあなだ大工さんとかもいけそう
みたいな。まあでもちょっとね、大工さんの仕事はちょっとで、ね、僕またちょっと違うので、まあ、なんかその DIY の延長みたいな感じでだったらできるんですけど、本職にはちょっと慣れないかなって感じですね。
またそうか、スキルが全然また違う。
そう、またねちょっと違うんですよ、求められるスキルが。
いやすごいいっぱいいっぱい、なんか木っていうだけでもすごいたくさんの職業がありそうですね。
そうですね。いや本当に多分皆さん知らないいろんな木にまつわるかなり分業の、そう職世界なので、
すごい面白そう。じゃあですね、木をなんかね、はい、いつか掘りたいと思いながらも何にもできていない私ができないのは、はいはい、なんかね興味あるけどとりあえず全然わかんないから、はい、まず何すればいいのかって思ってなんか木って言ってもすごい掘りやすそうな木とすごい硬そうな節目があって取りにくそうな木とかいっぱいいろんなのがあると思うんですけど、なんだろう、初心者はこんな木から始めたらとか、なんかあったら
これは難しいですね。なんか一般的に多分彫刻で使われる、多分どういう彫刻作品を作りたいかでめっちゃけ変わると思うんですよね、そのサイズとか。なんかすごい大きいものを作りたいんだったら多分掘りにくい木だけど体型木だからだし値段も安いしあるよみたいなのもあるんですけど、初心者だと多分そんなに大きいのじゃないと思うので、カツラとかカツラの木っていうのがあるんですけど、それは割と多分柔らかくて掘りやすいし、彫刻用の材料としてよく使われるものだと思いますけど、なんか最近なかなか取れないらしくて、材料を仕入れるのがちょっと、初心者の人がいきなりカツラの木をゲットしようと思ったらちょっと難易度が高い気がしますね。ホームセンターとかに売ってるような感じではちょっとないので。
そうですね、
もしかしたらホームセンターとかに何か頬の木とかだったらギリギリあるかもしれないですね。
頬の木、
そう、あの頬葉巻きとかあるじゃないですか、あれの頬の木ですね。
頬の木、ね、そうそう、初心者がね全然知らないとか、何か木をゲットしようと思ってもどこ、そもそもどこみたいな。
そうですよね、そうそうそう、
そうなんですよね。
ホームセンターによく売ってるのはその通梅材って言われる、いわゆるその何ていうんですかね、もみの木みたいなのとかが、白っぽいもみの木とか、そういうのはめちゃめちゃSPF とかってよく書いてあるんですけど、ああいうのはめちゃめちゃ買いやすいんですけど、彫刻向きかって言われると、
掘りにくいイメージが。
まあ、柔らかいんですけど、
あ、そうなん
だ、あんまり綺麗に仕上げられないというか、まあ、節とかも結構多いですし、っていうのもあって、難しいですね
難しいですね。そっか、まあじゃあとりあえず手に入るものをちょっと放りながら自分で探していく。
そうですね、あとはなんかもしかしたら、あと多分なんかどこでなんかその道具とかを買おうかなっていうのが多分あると思うんですけど、木工屋さんでよく使うオンラインショップはオフコーポレーションっていうオンラインショップがあって、はい、オフコーポレーションっていうオンラインショップがありまして、木工関係のアマゾンみたいな感じなんですけど。
素敵。ちょっと
木工関連のそのなんか道具とか資材とか、刃物とか塗料とか接着剤とか、固定するクランプとか、なんかそういうのがいっぱい売ってるっていう店があるので、そこは結構よく使いますね。
めっちゃ楽しそうです。永遠見ちゃいますね
永遠見ちゃうやつですね
素敵。そうなんだ、あるんですね、やっぱ専門のみたいな。
ありますね、多分ね、川だったらやっぱ川屋さんのなんかオンラインショップが結構あったりするし、多分金属加工する人だったらその長期向けの同じようなショップとかもあったりするので、多分それぞれ業界ごとに多分そういう人たちが使うのに楽しいサイトがいっぱいある
楽しそう。そうなんだ、すごい。それぞれあるんですね。そういえば、そうそう、木だけじゃなくて川とかもやられてますよね。
はいはい、あ、そうですね。
他にもなんかやりたいなと思ってる素材とか。
ああ、そうですね。まあ 金属ですかね、今は。今は、なんかどっちかというと、個人的な興味は、革よりも金属の方に向いてますね。はい。
そういうの、うん、すごいすごい。それってさ、
はい、
ごめんなさいね。そもそも、なんか、学んでる、
学んでないですね。もうほぼ独学ですね。木工以外は基本全部独学ですね。革も独学だし、金属も独学ですね。はい。
楽しみながら独学しながらどんどん調整してる。
そうですね、最近だとその金属使ったのはコーヒードリッパーとか作りましたけど、あれは木にその金属のなんか棒をいっぱい刺して、その受けるなんかロートみたいなところの部分を作ったりしてますけど、なんかそういうのやっぱ金属とかも組み合わせたものを作りたいですね、今は。どっちかというと
面白い、ますます進化していくって感じなんですね。すごい、ちょっ
と、まあ、なんか割と今はそのなんていうんですかね、結構情報を仕入れやすいので、でプロの人も YouTube とか Instagram とかで結構かなり専門的な知識、ノウハウとかハウツーをシェアしてるので、結構誰でもアクセスしやすい、そういう情報にアクセスしやすいので、まあ、だからこそできるかなっていう感じはしてます。でもちろん、なんていうんですかね、その、まあ、プロの人のレベルには到底たどり着かないんですけど、まあ、なんか浅く広くいろんなのを組み合わせたものを作るっていうのは、またそれはそれであんまり、なんていうんですかね、できる人も少ないのかなとも思ったり、まあ、ただ今後、後発でいっぱい出てくると思いますけどね、そういう人は。
確かにね、そうだね。そうか、ってことは私もそういうの見ながら、ちょっとずつでき、ね、学んでいけるってことですよね。
できると思います、できると思います。インスタとかで多分好きなものを作ってる人とか、作家さんとかフォローしたりとか、あとはその、まあ、ギャラリーとかの、アカウントあるので、そういうところから好きな作家さん見つけて、どんどんこう、芋づる式にフォローしていくと。
作り方の動画までたどり着いてね。
そう
確かに、ね、素敵な時代ですね。
いや本当にね、もう助かりますよね。めちゃめちゃありがたい、いい時代に生まれたなと思いますね。なんか DIY とかちょこっとねするにしても、なんか例えば、なんか家の建具のその襖の立て付けがちょっと悪いなとかいう時も、なんか YouTube とかでちょっと検索したらすぐに直し方とか出てくる時代なので、なんか仕事にしなくてもちょっと家のここ直したいんだけどなみたいな時にすごく今便利な時代ですよね。
そうですね、すごいな、すごいな。それと同時にね、自分の作品もどんどん発表できる環境ですもんね。
そうですね、
すごいな、すごいな。あとはね、そうそう、いっぱいね、聞きたいなと思ったことを、いっぱいして用意してたんですけどね。なんかいっぱいありすぎてね。ああ、そうそう。いろんなことを、いろんなことをされてるんですけど、はい、その木工一つにしてもいろんな工程があると思うんですけど、
は
い、
うん、
なんか一番お気に入りの工程とか、何してるのが一番好きとかあるんですか？
木工で関して言うと、最近はですね、ちょっとマニアックなんですけど、その南京ガンナっていうちょっと変わったカンナがあって、カンナで削ってる時が個人的には一番、なんていうんですかね、そのマインドフルネスに近い状態になるというか、無心でひたすらそのリズム、まあなんか作業してると、こうなんか自分でこう、なんていうんですかね、作業のリズムができてくるんですよ、その削るリズムとか。で、なんかそのシャカシャカ削る音と、そのリズム感と、なんていうんですかね、そのなんか独特ななんかテンポが生まれるんですよね。なんかそういうのを何も考えず無心でひたすら削り続けていくっていうのが、なんか個人的には好きですね。
それ YouTube 上がってますか？
あ、多分ね、上がってます。ただなんかそれだけでは上がってないけど、スパイスミルを作ってる動画があるので、それ見ていただけると、なんかね、変わった、こう普通のカンナってこう縦長だと思うんですけど、じゃなくて横型に長いなんか羽がついたようなので、こうシャカシャカシャカシャカ削ってるっていう動画ですね。
なんかスパイス無理なやつ、私この間見て、もう永遠ずっとこうやって見てました。そうだ。もうずっと見ちゃいますよね。
ありがとうございます。
やっぱ、
ですね。まあなんかそれぞれのなんか素材ごとになんか好きな工程はなんかちょっと違うような気がしますけど、でも基本的になんか機械作業やるのはあんま好きじゃないですね。
機械作業っていうのは電動工具、
例えばですけど、その
電動工具が
いい、電動工具ですね。なんか あの刃が高速回転してるので、うんうん、その丸のことかで切ったりとかするときって、まあ、危ないっちゃ危ないんですよ、ね、なんか、うんうん、なのでなんかあの長い時間ずっとできない、なんか音もうるさいし、モーターの音とかもうるさいし、粉塵とかもすごいし、結構怖いので、なんか基本手道具でなんかやってる時間が好きですね。
うーん、面白い。 そういうなんかそのな作業場っていうか、その工房みたいなとこ、はい、結構すごい広い。
あ、全然広くないですね。今うちはね6畳のね、めちゃめちゃちっちゃいスペースで作業してます。
そうなんですね。
はい、木の作業はその6畳のところと、あとは、そのでっかい機械が僕手元にないので、うん、ざっくりその製材する、あのめちゃめちゃでっかい板を、まあ、最初は買うわけですけど、うん、それをまあ最初に製材するときは、あの僕がバイトしてる家具屋さんに材料運んでもらって、材木屋さんに、でそこであのかなりもう機械でかい機械で作業するのはそっちでもう全部まとめてやってしまって、あと細かいその手作業とか手道具使った仕事を家持って帰ってきて6畳の狭い部屋でやるみたいな感じでやってますね、今のスタイルは。
そっかそっか、バイト先のあれですね、市の木工家ラジオやってる、
はい、そうなんですよ。
そちらの方もね、あのこの間聞き始めてちょっとしっかり聞きます。
本当ですか。いやいや、あれちょっとね、あの本当に初心者に優しくない番組なので。
あ、それいいんですよ、それがいいんですよ、なんか分かんないけど、ほうほうみたいな憧れの。もう
完全に同業者をターゲットにした番組なので、専門用語とかをもうバンバン出して、うん、その説明一切しないでやるっていうスタイルでやってるので、う
ん、分かんないことは聞きますまた。
あ、いや、いくらでも、それは全然いくらでも聞いてください。
いやー、嬉しい、なんか面白いな。ちょっと私もじゃあ早速なんかあの削ってみようかなと思うんですけど。
あ、いいと思います、うん、楽しいと思います。なんかね、あのスプーンとか、うん、まあ、スプーンだとちょっと難しいけど、なんかそのバターナイフとか、うんうん、それ薄くて平たいものだったら削るの最初は多分簡単だと思うので楽しいと思います、はい、
いいですね。やりますやりますやります、いいな、うんうん、私あの 家をあの購入した時に、ね、はい、表札だけ掘ったんですよ、
はい、あ、そうなんですね、すごい。そうなんですね。
そうなんですよ。でもこれ最後どうすんだろうなと思いながら、
あ、掘った後ね、掘った後どうすんだろうなって感じですよね、
うん、そう、それとりあえずあのなんだっけ、水が染みないようになんか塗ってみたりとかして、うんうん、とりあえずつけてますけど、う
ん、でもそんな感じで、あの大丈夫、いいと思います、はい。アジュさんは、そう、なんでその木を掘るのに興味持たれたんですかね。なんかほら、うん、絵を描かれるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかやっぱその芸術というか、なんかそのアートの中でやっぱその絵を描くのと彫刻ってやっぱなんかちょっと違うような気が個人的にはしてるんですけど。
違うのかな。まあ、あの絵は要は何もなくてもできるから、本当に、はいはい、本当に生まれた時から描いてるみたいな感じですけど、木にその木工的なその彫るみたいなのに一番興味が多分ね芽生えたのは、
はい、
記憶が、うん、残ってるのは多分小学校の時だと思うんですけど、なんかあの
結構幼い時なんですね。
そう、なんかね、あの教科書に出てきたのかな、なんか木を、はい、仏像か何かを掘る人がいて、はいはい、なんかすごいな、そんなの掘れるなんてみたいなのを言ってたら、
うん、
違うんだよ、中に仏像がいてそれをこう出してあげるだけなんだよみたいなのを読んで、
よく聞きますね、その、うん、そういう話は。
そうそう、それが、うわすげえ、私もそれ出したい、木の中から出したいみたいな、そっからですね、きっと。
あ、なるほど。
だからもう、
そうなんですね、
あの本当になんかすっごいちっちゃい時からなんか本当に仏像を掘りたいみたいなの
は。そうなんですね。
それだけなんですけど。
なるほど、うん、いや面白いですね。でもなんかそこから掘りたいって思うのがなんかすごいなと思って。
え、そうなのかな。なんか、まあ、でも実際に行動に移してないからね、
はい、いやでもなんか気持ち的にそうなるのがすごいなと思って、僕はそんなことならなかったんで、なんか実際にほら手を動かしてみて父親の手伝いをするようになってからようやくなんていうんですかね、木に、あ、自分は関心があるんだっていうのを気づいたというか、なので、そう、全く何もやってない状態では正直あんまり木に興味がなかったので。
へー、面白い。
だから大学入るまでは自分がなんか木のことが好きだなっていうのを全然気づいてなかったので。
え、そうなんですか、はい、あ、そういえばあれですもんね、はい、あの全然あれですよね、違うことをされてた。
あ、そうですね、そうですね、うん、なんか、ま、木のことやる前は普通に食品メーカーでサラリーマンとして働いてましたね。
え、 全然違うじゃないですか。
そうなんですよ。
じゃあ、なんかやってることって、はい、うん、思いもしなかった。
あ、本当にそうです。全く、ま、大学入った時になんかやっぱその、自分はほらログハウスに住んでたんですけど、うんうんうん、急にまあ、鉄筋コンクリートのマンションに一人暮らしするようになって、うんうん、なんかそこでやっぱりなんか、あ、自分の周りに木がないってなんかすごい、こんな感じになんか虚無感というか、なんか冷たい感じになるんだなっていうのが、その時、まあ、木の香りも全然しないし、うんうんうん、なんか冷たいんですよね、あらゆるものが。なんか、
うんうんうん、
なので、まあ、そこで初めて知って、なんか一人暮らしの時になんか木のアロマとかをなんか嗅い出すようになって、その木に触れたいから、香りとかを感じたいから、でそれでまあでもそうは言ってもまあなんか木工の仕事とかで、まあ、飯は食っていけないだろうなと思ったので、普通にサラリーマンになって、うん、食品メーカーで一応研究職というか、まあ、開発職みたいなのついたんですけど、うん、1年半ぐらいでちょっともう鬱になってしまって、なんか働けなくなってしまったので、うん、そこで辞めて、で辞めた時にまあ、ブラブラしてたんですけど、1年半ぐらい薬を飲みながら、まあ、体調を、まあ、徐々に戻していくみたいな感じ でその時に木で作ってるスピーカー職人さんに会ったんですよね。木のスピーカーを作ってる人が、その同じ住んでる町内にいて、でその人に会った時になんかあ、自分もなんかこういう生き方したいなって思って、なんか木工のもう一回その自分のなんていうんですかね、過去を振り返って、どんなことに興味があって、どういうのをやってることが好きだったのかなって振り返った時に、やっぱなんか DIY とかしてなんか木のものを作ってる時が結構自分の中では、まあ、原体験としてなんかあったので、そこで木工の仕事をしようと思って学校に入りましたね、職業訓練校に。はい、
そっかそっか。じゃあそういうふうに立ち止まって振り返る時があったんですね。
はい、そうですね、そんな感じですね。
今はじゃあこの今これこの仕事をやられてて、どんなもう幸せな感じですか？
そうですね、割と、うん、まあ、お金は全然ないですけどお金の余裕はもう全くなくなっちゃいましたけど、まあ、なんか気分的にはすごいいいですね。楽だし、うん、なんていうんですかね、なんかもう毎日学祭の準備してるみたいな感じですね。
何の準備？学祭の準備。
学園祭の、そうそう、学祭の準備。そう、学園祭の準備ずっとしてるみたいな感じ。
めっちゃ楽しいじゃないですか。
ですね。
うん、
まあ、ただお金はないので結構常にカツカツの、うん、なんていうんですかね、サラリーマンの時とは違う心配事がめちゃめちゃ増えましたけど、うん、まあなんか。気持ちは結構常に前向きには慣れてる感じですね。なんか対人関係の、なんかメンタルでやられるとかはもう個人事業主になってしまったので、もう全然そういうこともなくなりましたし、
うん、
そういう意味ではなんか、まあ今の仕事の方が、なんかメンタル的にはとても調子がいいですね。うんうん。
そうか、すごいな、すごいですね。でもそのね、職人さんとの、職人さん、スピーカー職人、スピーカーを作ってらっしゃる方との出会いとかね、はい、結構。大きかったのか。
あ、そうですね、めちゃめちゃでっかかったですね。なんかまあなんていうんですかね、まあ、メンターみたいな感じなのかな、うん、感じですかね。で今もなんかその人とはすごい縁があって、2人ともそこから引っ越したんですけど、引っ越し先がまたすごい近くて、今4軒先に。
あ、めっちゃ近い。超仲良し。
そうなんですよ、別にお互いその別に何の意図もなく、実は引っ越すんだよみたいな話をしてたら、そこ、住所どこですかって聞いたら、たまたま4軒先だったっていう。
すごいですね。運命的だな。
そう、そうなんですよね。
面白い。
じゃあ面白いですね。
すごい、ずっといっぱいもっともっとね、ずっと話したいんですけど、そろそろお時間がね、
そうですよね、
経ってきちゃってますので、はい、じゃあ最後に一つ質問で、
はい、
じゃあ例えば、これからこんなの作ってみたいなとかいうの、もしくは将来的にこういうのできたらいいなとかいう、はいはい、なんかそういう希望みたいなのってあったりする？夢みたいな。
そうですね、あ、夢みたいな、夢みたいので言うと、なんか、まあ、もうちょっとなんかちゃんと作業場を整えたいという、
うん、
で、まあ、なんか、県、なんか、まあ、ショップじゃないですけど、まあ、ギャラリーみたいな感じで、実際にその作ったものを見てもらえて、お客さんが作ってるところも見てもらえるみたいなところを、まあ、いずれはできたらいいなとは思ってますけど、
いいですね、
まだ夢のまた夢って感じですけどね。
あ、すごい、遅くなっちゃったんですけど、どこに、はい、どこに今いらっしゃいますか？
あ、ですね、長野県にいますね、今僕。
はい、長野県、いいですね。はい、そうかそうか。じゃあそのショップ兼工房みたいなのも長野県の方に、そうそうそう、
ところでできたらいいなと思いますね、いずれは。
いいな、いいですね。いいな、いいな。私も行きたいです、早く。
できたら、ま、ぜひ遊びに来てください。
うん、じゃあ、期待して、これからもご活躍を本当にお祈りしてます。
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
は
い、
ではではですね、何回か前から次回のゲストさんのことを誰も聞いてないんですけども、私はまた戻して聞きたいなと思うんですけども、はいはいはい、次のゲストの方って決まってらっしゃいますか？
はい、ですね、職業訓練つながりで、うん、愛子さんを次のゲストに呼びたいなと思っております。
愛子さんって愛子さんですか？
マニマニ日記の愛子さん。
職業訓練校つながりなんだ。
今ね、職業訓練校に通われてるらしくて。
そうなんですね。いや、すごい楽しみです。じゃあ楽しみですね。じゃあ次回も愛子さんとの対談も楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。バイバイ。
バイバイ。